本日の講義のためには4ページのレジュメを用意いたしました。ただですね、このレジュメを読んでいくとちょっと時間がかかってしまうのと、あまり面白くないと思いますので、だいたいアウトラインをこの白板に書いておきまして、それにのっとって話をしますので、だいたい話をこれ追っかけて時々ちょっと触れますけども、追っかけて読むよりは話聞いていて、大体こんなことかなっていうのを頭の中に入れていただいて、でもし興味があったら帰られてからこれを詳しく読んでいただいて、また必要だったらいくらでも補うことはできると思いますので、そんな風でよろしくお願いします。ここにいる方々はですね、誰も神学とか聖書学のプロ専門家になろうとは思っていないと思うんです。でむしろ聖書というのを自分の信仰生活に本当に役立てたいというか、本当のところ何を信じていったらいいのか、こういったことのですね、ギリギリのところを知りたいというふうに私も思ってるんですね。だから学者たちのいろんな議論っていうのは、それは暇な方がいろいろするでしょうけども、僕らクリスチャンにとっては現代聖書ふうに信じてどう歩んだらいいんだろうかっていうところをね、もうクリスチャンとして、それ絶対必要だと思いますので、そこをお話ししたいと思っています。で、早速話を始めていきますが、教会にとって一番大切なこと、あるいは牧師にとって一番大切なことは何だろうかっていうことですけれども、私はですね、実は牧会している初めから大野教会の信徒像、何を目指すのかって言ったら、超一流の人間になれというふうな、キャッチフレーズを本当に40年ぐらい掲げてきたんです。大野教会の人みんな超一流になってもらいたいんだと。でですね、超一流って何っていうところが問題ですよね。これ一流の人間になってくれっていうとね、皆さん不可能だと思われると思うんです。どんな分野にも一流の方っていますよね。大学の学問でも、スポーツの選手でも、一流って言ったら、まあ本当にごく一部の人がエリートとしてやっているということが一流なんだと思います。でも超一流というのはですね、一流を超えてるわけなんです。で、それもっと難しいじゃないかと思うと思うんですが、これは言葉の、まあ、使い方によるんですが、超一流というのはですね、私は神様が自分に与えてくださったものを、もうとにかく 100% 使って出し切って人生を送った。それを僕は超一流と考えているんです。牧師は牧師でもやっぱり超一流になれると思うんです。私が超一流になると思ったら、私がとにかく与えられたもの、才能、貧しいかも、豊かかもわかりませんけど、でも私、とにかく与えられたものを全部使って人生を終わりたい。で、これは学校の先生も同じだし、サラリーマンも同じだし、私は主婦でも自分に与えられたものを家族と自分と、ね、それから周りの方のために全て使い果たしていきたい。で、それを取っておいちゃいけないというふうに思っていまして、そういうふうに自分の与えられたものを全部使った人生を送ろうじゃないだろうかということを考えています。それで、そんな牧会をしてきます。で、おそらくですね、私たち牧師が説教をして、いい説教だ、あの人いい説教家だよねって、判断することができる方法、簡単な判断する方法があります。それはですね、その説教を聞きつけ続けた方々の人間を見てくださいっていうことだと思います。私は大野教会で34年ぐらいでしょうか、とにかく33年牧会しました。で、その間ずっと説教して33年間ずっと聞き続けたっていうことは、まあ少ないとは思いますけれども、とにかく聞き続けた結果、その方がどういう人になったのということで、中澤先生の説教は良かったか悪かったか、もうそれでわかるんですね。話がうまいとか、話が深いとか、まあそういうようなことは僕はどうでもよくて、聞いた人が一体どんな人生を送ってるの、どんな信仰の歩みしてるの、もうこれが、全てだと思います。で、結局、信徒の方、聞いた方々に 自分の中に反映されていなかったら、それはどんなにうまいこと言ったとか、調べたとか、高尚なことを言ったって言っても、それは大したことじゃないんじゃないかなって思っております。そういう意味で、一人一人ご自分が、まあ、超一流の、信仰者になろうと、今日、教育セミナーでおいでになって、決心してくださり、歩んでくださったら、それは私にとっては、教育の目的が十分に果たせたということになると思います。まあ、そんなこと言われても、私は年を取りすぎてますからとかですね、余分なことを言う人は、この教育セミナーではですね、あまりいい学びをしなかったということになろうかと思うんです。で、ポストモダンって聞いたことがあるかどうかわかりませんが、モダンっていうのは、モダンっていうのは近代っていうような感じですよね。ポストっていうのは終わったっていうわけなんです。で、ポストモダンっていつのことを言うのかっていうことですけれども、こんなポストモダンなんて言葉を使うから、とにかく中澤先生の話は難しいっていうのは、もうその通りだと思います。で、説明してもですね、説明するほどまた難しい話になるということでですね、結局最後は分かんなかったっていうことになるんだと思うんだけれどもですね。でも、まあ一応教育セミナーなのでね、この、プロセスはお話ししておいた方がいいかと思うんです。例外説教はですね、こういうことしないんですけど、一応教育セミナーの場合には、最小限の必要なこと。まず15世紀ぐらいまでカトリック教会ってですね、もうカトリック教会って皆さんね、今も、調べるとわかりますけど、本当に古いんですよ、実は。で、いろいろ、最近の、法王は、一生懸命、新しいことをいろいろとやってるんですけれども、いまだにですね、もう非常に古いんです。で、スコラ哲学とか、スコラ神学っていうのを学ばないと、それは、神父さんになれませんので。で、男性じゃなきゃダメだし、妻帯者はダメだし、今度女性をも認めようかって今、カトリックの中でもですね、議論が始まったんです。それからですね、妻帯者でも、いわゆるミサを行えるか、行えないかっていうこともですね、やっぱり、これ女妻の仕事って言ってね、脇役の人たちは、そういうことができるかどうかって、こう議論するわけなんですよね。そういうようなことをですね、未だ延々とやってるわけですよね。で、そういう意味で、カトリック教会というのは、でもこれはですね、我々プロテスタントから見ると古くて、硬くて、あんまり、なんか、歴史を見たら悪いことばっかりやってるように、考えますけど、これはプロテスタントにいるからそういうふうに学ぶんですね。カトリックに皆さん、教会に行ってみてください。もうカトリックはやっぱり本当の信仰でね、プロテスタントは迷い出た兄弟なんですよね。だから、そういう意味ではですね、やっぱり行った場所でもって全然違いますので、そういうことを知っていただけるといいかと思いますが、宗教改革500年前は、まあ、カトリックの時代だったけど、16世紀から17世紀になると、プロテスタント正統主義。これは宗教改革が行われたらですね、そしたら、キリスト教、プロテスタント、ルターとかカルバンという人が宗教改革を行ったらですね、やっぱりカトリックと同じように、すべての事柄を全部キリスト教の神学、体系っていうのを作るんですね。で、カトリックは聖書と伝承といって、カトリック教会の中で出てきたところのいっぱいこう、神父さんたち、先輩の主教たちがですね、ディスカッションした資料があるわけです。教会が始まって2000年前始まって、まあ、1500年間なら1500年、そういう資料があるわけです。プラス、聖書と、両方にしたわけです。ところが、プロテスタントになったら、カトリックの資料はね、人間のものだからいらない。で、プロテスタントだけにした時には、聖書のみってしたんです。で、聖書だけ、とにかく調べて、聖書が言っていることは絶対信仰で正しいんだからって言って、聖書に書いてあることをまとめて体系化するっていうのは神学として作るわけですね。神は三位一体であるとか、キリストは神であり人であるとかって、こういう神学っていうのをいろいろするんだけれども、カトリックの場合は聖書と教会の、前の人たちが、教父たちが何を言ったかっていうことで作るんですが、プロテスタントになると教父、教会の話は全部もう捨てちゃう。 聖書だけという伝統になります。で、プロテスタント正統主義っていうのはそこから出てきます。で、人間の理性、16世紀、17世紀っていうのはですね、これやっぱりね、人間の理性は絶対正しい、素晴らしいという、まあ、大前提があるんですね。そして18世紀から19世紀っていうのは啓蒙主義っていうのがあるんです。啓蒙主義というのは、まあ、理性の中心主義、すべてのことは、この頭でもって説明できるはずだ。頭が説明できないようなことは真理でもないし、神様も言ってないし。これはですね、もうキリスト教が大前提になってるわけです。ヨーロッパの歴史ってキリスト教が大前提で、もう神様について何か言おうとしたら人間の頭は絶対全てのことわかるんだよ。なぜなら人間は神様によって作られたから。だから神様の理性の繁栄が人間にあるんだから。だから人間の理性絶対主義であるわけです。そして18世紀から19世紀になるとさらに理性のみになるわけです。こちらは聖書のみだったんですが、この自由主義、キリスト教、啓蒙主義というのは聖書のみじゃなくて理性のみになるんです。だから頭で考えてわかること、説明できること、合理的なことは全て真理であるけど、聖書に書いてあっても理性がうんって言わなければ捨てるべきだっていう考えになるわけです。そうするとわかりやすく言うとですね、キリストの処女降誕。これ理性がなかなかうんって言わないわけですよね。まあクリスチャンの理性は言うんですけども、クリスチャンではない人たちの理性にとってはね、ありえない。キリストの復活、ありえない。天地創造。これもだんだん、最初は絶対あり得ると思ったんだけど、啓蒙主義になるとこれもありえない。こうだんだんだんだん人間の理性が証明できないこととかね、はっきり説明できないことになると、カットしていくようになるんです。で、これが啓蒙主義で、そうすると自由主義キリスト教っていうのはですね、イエス様のことを話すんですけれども、大体、山上の水訓とかですね、なんかいいところだけ残るんですけど、水の上を歩いたとかですね、5つのパンと2匹の魚でもって5000人の人を養ったとか、こういう記事はみんなアウトなんです。だって理性でそんなことありえないってね、考えるわけですよね。で、多分、今、クリスチャンじゃない方々が、奇跡は信じられないっていうふうに言うのは、18世紀から19世紀の、やっぱり、世界で生きている、メンタリティで。で、これは、とても大きな、ヨーロッパ社会に大きな影響を与えているんです。例えば、インマヌエル・カントとか、そういうヘーゲルとかですね、あるいは、まあ、こういった人たちが、この時代に、理性中心主義で言うわけですよね。ところが、20世紀になりますと、19世紀の終わりから20世紀になりますと、実はここで新しい動きが出てくるんです。新正統主義というのに書いてあるんですけど、バルトとかバルト以後って書いてあるんですが、まあ、教養としてでも皆さん知っておいていただきたいのは、こうキリスト教のプロテスタントの歴史の中で、偉大な人っていうのは一応ルターとカルバンって皆さん聞いたことがあるかと思うんですよね。で、その次にウェスレーという人、ジョン・ウェスレーっていう人がイギリスのメソジスト運動っていうのをやって、それぐらいは聞いたことがあるかと思うんですが、そこから超えるとですね、今度は大体バルトという人に行くんです。で、20世紀の初め、カール・バルトという人が現れるんですね。ドイツ、スイスで現れてくるわけです。で、彼は、キリスト教っていうものがどんどんどんどん理性中心主義で、奇跡も信じない、不思議なことは信じないみたいなことになっていくと、バルトはですね、非常にこれは違う、というふうに考えて、やっぱり聖書を信じるって、こう言ったんですよ。で、聖書は神様の言葉になるんだ。聖霊が働いて神様の言葉なんだから、それは信じなきゃいけない。ただですね、この正統主義とちょっと違うのは、正統主義っていうのはね、読んでも読まなくても聖書は神様の言葉なんだって言ったんです。読んでも読まなくてもね、神様の言葉は神様の言葉だって。ところがバルトはですね、いや、読んでも読まなくても神の言葉じゃあるっていうのはね、それはおかしいと。読んで、聖霊が働いた時に神の言葉になるんだと。だから読んで、聖霊が働かなかったら神様の権威はないんだと。 こういうふうに言ったわけです。で、この文章がですね、いわゆる新正統派って言われるのと正統派との間の一番大きなぶつかり合いなんです。で、そんなことはどうでもいいじゃないかってね、思うのはあんまり神学に関心のない人でね、なんですけども、いや、読んでも読まなくても聖書神様の言葉だから間違いないよって言われるとですね、なんかやっぱり結構、なんかその実体が神の言葉になりますよね。で、読んだ時に初めて聖霊が働いて神様の言葉として意味があるっていうと、結構新しいわけなんです、感覚的に。で、バルトはそういうことを言ったのでですね、そういうふうに言うと、結構いろんな批判、聖書に対する批判っていうのが切り抜けられるんです。で、新正統派と言われる今で言うとですね、日本キリスト教団とかメインラインというグループがあります。戦前からあるところのメソジスト教会とかですね、バプテスト連盟とか、そういうような、ナザレンというグループとかね、そういったメインラインの教会っていうのはね、大体戦前からあって大きな教会で、歴史もある、日本でもね。そういう教会が、カール・バルトに飛びつくわけです。で、カール・バルト、カール・バルトってみんなが言うもんだからね、福音派はね、そのもうどうしてもね、バルトを批判しなきゃなんなくなっちゃうんですね。バルトに素直に、バルトいいですよねって言えないんですよね。で、メインラインが行っちゃったから、我々は、やっぱり、福音派は違うんだっていうところで、バルト批判っていうのをするわけです。そして聖書は読んでも読まなくても神様の言葉なんだから誤りがない素晴らしい書物なんだとこう主張するわけですね。で、こういうようなことが、新正統主義で起こってきます。で、聖書批評学っていうのがですね、これも20世紀の初めに、大変盛んになって最後ね、潰れていくんです。それはどういうことかってね、最初は聖書はいろんな資料でできています。旧約聖書でしたら J とか E とか D とか P とかってね、まあ、そういう言葉が何を意味しているのかっていうのは、今わかんなくてもいいですが、今読んでいる旧約聖書ね、これ、オリジナルなものはね、いろいろなちっちゃな細かい断片の、文書に分かれてたんだと。こう考えるわけです。そしてそれがまとまってきたのが今の聖書だと。という資料研究っていうのをやるんですね。で、こういう資料があった、ああいう資料があった、こういう資料があったって、こう、いろいろ言うんだけど、その資料って誰も見たことがないんです。でね、神様のお名前が、ここでは、エホバとか、ヤーウェとか、主とか使われている。こっちの方は、神という言葉が使われている。ヘブル語で言うと、こっち、神っていうのはエロヒーム。それから、こちらの方の神っていうのはヤーウェ。ヘブル語の聖書で神様の名前が違う。そうするとね、どうしてか。元々の資料が違うんだよって考えたわけです。で、皆さんどうでしょうかね。私もお祈りするときね、神様、主よ、イエス様、いろいろ言うんですよね。そうすると私のお祈り、文章に書いてですね、この私のお祈りは、三人の人が別のときに、別の神様のお名前を使ってるのでね、違うお祈りがね、あるとき三つに誰かがくっつけたんだと。こういう話に、なっちゃったのが、いわゆる資料批評なんですよ。一人の人はね、神様の名前一つであるはずだっていう前提があるわけです。でもね、よく我々も考えてみるとね、神様と呼んでみたり、主よって呼んでみたりね、イエスよとかね、父なる神の、キリストの父なる神よとかね、なんかいろいろそれぞれ、神様のタイトル付け方、特色ありますよね。で、その人らしい一つっていうのもあるんだけど、二つでも三つでも四つでも欲張りな人もいるわけですよね。で、そういうことが一体どうだったのかっていうようなことを、聖書批評学っていうのをやっていくんですけども、一つ問題はですね、多分こうだろう、こうだろう、こうだろう、こうだろうって、これは J、これは J、これは J、ここは E、ここは 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 D、ここは D、ここは D って、こう全部バラバラにしちゃってね、元のものを集めていくとですね、何が何だか分かんないものが出てきちゃうんですよね。それで、実際に J とか E とか D とか P とかって、いうのはね、J っていうのはジェホバ、J。E というのはエロヒーム、E。D というのはディウトロノミーって言って神明期の D なんです。 P っていうのはプリーストで祭司が書いたって言われる P なんです。JEDP に全部分けちゃえって言って、こう、バラバラにしてみたら、分けられたんだけど、果たしてこれでいいのかねっていうことになってきたのが、18世紀、19世紀は一生懸命やったんだけど、20世紀になると、分けていってもね、だんだんつまんなくなるんですよ。本物が出てこないからね。そこでだんだん様式師って言ってね、こうブルトマンっていう人が出てきて、いや、実は聖書というのは、そういうような分け方よりは、むしろ、こんな風な、クリスチャンとか共同体っていうのがいて、イスラエルの共同体とかクリスチャンの共同体っていうのがいて、でね、自分たちがこういうストーリーというか、聖書のお話を作り上げたんだと。こういう風に分析していくわけです。だから、ここはどういう共同体が、いつ頃、どんな状況の時に作られたかっていう話をね、一生懸命考えて作るわけです。例えばイエス様は水の上を歩いた。で、船を、弟子たちのところに入っていって嵐を沈めたって書いてありますよね。あれ、私たちクリスチャンはね、もちろん実際起こったと信じてるわけですけれども、この様式史になるとね、こんなことありえないわけです。イエスが水の上を歩くっていうのは。だからですね、いろいろとこう考えてですね、あ、船、これ教会だって考えるんです。嵐、これはこの世の中の試練。イエスが近づいてきた。教会が試練に遭うと、イエスは近づいてくるっていうふうにね、クリスチャンたち思ったんだよね。で、船に乗っかって、嵐を沈まれと言ったら沈まった。だから、教会はイエス様が中にいてくだされば、この世の嵐は沈まる。迫害も終わる。そういう経験があったので、そういう話ができたんだ。普通はね、イエス様がいたからそういう話が出てきて伝えられてるんだとこうなるんですけれども、イエス様がいてそんなこと起こったはずはないって考えると、なんかそういう話を必要とした人がいて、で、作り話で聖書ができてきたんだってこういうふうに考えたのが、様式史だったわけです。で、こういう研究が進んでいって、この様式史っていうのを一番よく研究した人がブルトマンっていう人だったわけです。で、実はさっき最初に見てた NT ライトっていう人がですね、一番彼が目の敵にして自分が言いたいことを言ってるのは、この様式史編集史に対してなんです。ブルトマンってね、変なことを考えたよ。つまり、全然ね、作り話だっていうね、背景。ユダヤ教のことも、イスラエル民族のことも、紀元前後の1世紀、2世紀のユダヤ人のこと、ほとんど何にも知らなかったって。NT ライドってのはね、非常にね、口の悪い人なんですよ。もう、ものすごい、議論するときにはですね、相手をですね、もう、目の敵にするようなこと言ってね、もう、ブルトマンっていう人をですね、コテンパンにやっつけるんですよ。私も初めて読んだときはですね、はあ、こういう人がいるんだって。ブルトマンっていうのはね、一応みんな人気があったんですよね。で、我々もですね、ブルトマンこう言ってるったらですね、よくわかんなくてもブルトマンっていう人は偉いんだと。学問があるんだと思ってたからですね、すごい人だと思ってたんですけどね、NT ライトに会っちゃったらね、1世紀、2世紀のユダヤ教のこと全然知らない。ユダヤ教の文献も読んでない。こういう言い方してね。そして、実は資料とか様式史とか編集史っていうようなものは全部古いんだよって彼言ったんです。で、NT ライトという人はですね、いや、聖書って物語なんだよってこう言ったんです。で、ここはですね、よく聞いていただかないと、ここの話でもってつまずいて、中澤先生けしからんっていうことで帰る人が、何人かは出てくると思いますが、それはですね、多分これまでの、話をよく聞いていただくと誤解が解けると思います。それはですね、神様が聖書の中に何かを伝えようとしたら、どういう方法を用いただろうか。で、考えてみると、物語だったっていうふうに結論を出したんです。信じるか信じないかはともかくそう考えてみてください。で、僕らもですね、 あんまり文書のないときに、子供とかお孫さんにお話をするときどうするでしょうかね。多分、ベッドの上で、物語を語ると思うんですね。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいましたなんていう話はするかどうかわかりませんけどもね。なんかこういう物語をする。で、子供に話すときの最初の伝達手段は、記憶で物語をして話して、それがどんどんどんどん伝えられていくはずだって考えたわけです。で、最初からね、3歳の男の子にですね、小学校の教科書なんか持ってきてですね、で、教科書を読むなんてことはしないって言うんですよ。みんなね、神様こんなことしてくれてね、あんなことしてくれてねって話をするって言うんですよ。で、それが聖書に書いてあるんだって言うんですよ。で、物語というとね、フィクションかノンフィクションかとか言ってですね、作り話っていうふうにこう考えがちなんだけども、そういうんじゃないと。物語こそ知識の伝達のオリジナルな形態なんだ。すべてのね、知識の伝達はね、物語でよってなされたんだ。まして字のない頃、あるいは字があったかもしれないけれど、印刷機がなかった、本もなかった頃の話だから、おじいちゃんが伝え、お父さんが伝え、子供が、また孫がって、どんどんどんどん伝えられていくのはね、やっぱり物語だよね。はい。1何々、2何々、3何々なんて話を伝達しませんよね。神とは何か。神は絶対永遠不変、全知全能。こういう神様のね、ご性質を、一生懸命教えるって、神学の教科書には書いてあるけど、神様ね、エジプトから私たちを救ってくださったんだよとかね。それからね、ヨシアの戦いの時にね、神様エリコの町回れって、周りを回れったらね、エリコの町が陥落したんだよとかね。なんかこういう話ってやっぱり普通しますよね。で、それがね、神様の御業、神様について知らせる一番初めの手段だった。方法だったっていうことを言うのが、これは別にライトだけじゃないんです。1980年頃、物語っていう風に聖書を考えるべきだってなって。1980年ですからね、わずか今から30年前なんですよ。こんなことがね、出てくるっていうのが。随分回り道したもんだなぁと思うんだけれども、でも、その前の200年間、300年間はね、もう資料とか様式誌とか編集誌とかっていうのを一生懸命やって、私も進学校の時はそれを勉強したんです。ただし、こういうのは怪しいから信じないようにって言って、一生懸命ね、さっき言った JEDP とかね、いろいろとこう、資料を分析するのをね、学んだんです。でも最初から信じるなって言われててね、勉強しても面白くないですよ。信じるって言われたらね、本当かなと思ってね、やっぱりね、楽しくなるんだけども、これはね、不信仰者の言うね、学者の言うことだから信じてはいけませんと言って勉強するわけですよね。だからあんまり頭にも入らないし、それだから何なのっていう話でですね、ちっとも面白くなかった記憶はあるんですが、でもとにかくそれがね、私が1960年代頃進学校に行ってたわけですけれども、80年ぐらいまではだいたいそれの延長線上で様式誌から編集誌、だいたい編集誌になってたわけです。で、そういう時代が80年頃まで続くと、編集誌っていうのもね、壁にぶつかっちゃうんです。学問っていうのはやっぱりね、壁にぶつかっちゃうんですよね。なぜかっていうと、編集したと言っても元の何を編集したかっていうものがね、どこを探しても出てこないわけです。例えば、マルコっていう人も、マタイっていう人も、ルカっていう人も、イエス様が語った最初の言葉があって、それから出来事のね、物語がどっかで作られてきて、それがドッキングして、今のマタイの福音書とか、マルコの福音書とかが出来上がりましたって、こういう学説を出すわけです。でも、それ全部机上の空論なんですよ。誰もどこに行っても共同体がいたっていうことを証明できないでしょ。それからですね、イエス語録って言って、イエスが語った言葉があったはずだ。そういう仮説があるわけです。キリストがなんかどっかで話をしたらね、その言葉を集めた人がいるはずだと。イエス五六集っていうのがあった。不思議なんだよね。奇跡は信じないんだけど、五六集は信じるわけ。それでですね、なんか奇跡が起こった話と、 それは後になるわけ。20年ぐらい。後にそういう話が出てきたのと。うまくくっつけたのがね、マタイだとか、ルカだっていうふうに言うわけです。その中にいるとですね、それ学問だからですね、もっともらしい立派な先生が講義してくれるとね、そうなるんですよ。ところがね、なんだ本当にそうかなって。講釈師見てきたような嘘を言いっていう言葉があるんだけどね、あんなにね、資料があったとかなんとか言ってるけどね、一個も出てこないんだからね。出てくるのはといえば、今の福音書しか出てこない。今の旧約聖書しか出てこない。だからね、せめてあとね、どっか断片のね、全部まとめる前の資料が出てきたら、やっぱりあったっていうことを言えるんだけども、司会写本見ても、紀元前2世紀でも、全部今のイザヤ書と同じだみたいな話になっちゃうと、ああ、聖書って途中のことわかんないっていうことになって、やっぱりね、今の聖書信じようってね、なったんです。すんごいクリスチャンに戻っちゃったんですよ、学者たちも。でね、考えてみたら、ユダヤ教が学んだのも、キリスト教が学んだのも、今の聖書だよねっていうことになったんですよ。なんかね、本当に不思議な感じを私はこの物語の本を読んでたんだけどね。で、今まで中の分析してたのはみんな仮説でね、あったかもしれないけどなかったかもしれない。そんないい加減な話もうやめようじゃないかって。わかんないことやるのやめようと。今あるのが聖書でしょ。だからね、マタイをちゃんと読んで、ね、で、マタイからね、考えればいいんだよ。で、大体そうですよね。誰かが小説を作ったとしたら。その小説はですね、もともときっとこれは5、6人の小説家の話をですね、カット&ペーストですね。それでもって、作ったんだっていう仮説を立てることもできますよね。でも、誰もそういうオリジナルなものを探そうって、今小説化しないですよね。どんな小説でも、元はあるはずです。この資料とあの資料と、こういうものと。で、それをですね、我々が読むときに、その資料はどこから来て、どういう人が作ったものでなんて分析して、バラバラにしないですよね。それは私たちはもうしない。どんな話でも、出来上がった小説をそのまんま読むんだ、というふうになるわけです。村上春樹の1984。これ小説ですけども、でも、この小説は、どこの話とどこの話とどこの話から、取られましたとかね。そんなこと誰も考えないわけです。今書いた最終的なものを読んで、そこから村上春樹の言いたいことを聞いたらいいんじゃないのって、実は、当たり前の話になったのが、この物語秘境っていうなんですよ。で、皆さんクリスチャンでありね、大野教会の信徒としてはね、んなの当たり前のことで、だから、マタイの福音書をちゃんと読んできたわけですよ。ルカの福音書も読んでるわけです。でも学者はですね、そういうことしないで何かそのもっとね、別のものがあったってこう一生懸命尋ねたわけですね。で、それをもう諦めたということになるわけです。で、バルトという人は、まあどういう神学だったかっていうことはさっき言ったことで、他はですね、バルトっていうのは非常に正統的な神学なんです。信仰告白、バルトが言っていることは、基本的に聖書解釈も、その他も、ほとんどすべて正しいというか、採用していいんです。でも、最初に言った一点がね、なんか引っかかるわけですよ。特に福音派のクリスチャンにとっては、神様の言葉になる。英語で言うと、ビカム。神の言葉である。イズ。ビー動詞ではない。これをね、散々、議論して、だからバルトは危険でバルトは読まない方がいいと。こうもうみんなバルティアンになることを非常に警戒したわけです。で、日本キリスト教団の牧師たちはみんなほとんどが基本的にバルティアンになるわけです。教団だけじゃなくてメインラインはほとんどバルティアンになるわけです。私はですね、実は大学時代にバルトのことをね、カトリックの先生からね、学んだというかいじめられたんです。それでですね、バルトの本を実は読まなきゃならなかったんです。で、バルトの本は読めば読むほど感動してたんです。だけどですね、福音派の中でバルトがこう言ってますっていうことを言うとですね、みんなしらっというかじろっと見るんですよ。それで分かったのはですね、 バルトの名前を言わないで、バルトの書物を買い、黙って話をすれば、みんなすごく喜んでね、そんな解釈できるんだと思ってね、感動を覚えるんですよね。バルトのね、ロマ書にはこう言ってますなんて言った途端にですね、みんなすぐ、こう、眉唾者じゃないけども、警戒心を抱くんですね。これがね、神学の世界ではね、いつでも起こるんだっていうことをですね、知って、私はだから、あ、みんな不信用な人がいたらね、名前を挙げちゃいけないと。これは村社会でね、こう通じることだから、という生きる知恵をいただいたのもバルトを学んだ結果なんですね。で、実は根本主義っていうのがありまして、こういう新政党主義に反対するのは根本主義ってのがあったんです。で、根本主義、ファンダメンタリストというのもですね、私は少なくとも大きくは3つのグループに分かれると思います。で、一つはディスペンセーション神学っていう、ディスペンセーショナルな神学っていうことですね。で、これはですね、また時を改めて細かいことをやんないといけないんですけれども、福音家のほとんどはディスペンセーショナリストの影響を受けています。で、千年王国が来る。しかもその前に観難時代が来る。その観難時代の前にキリストが再臨されるというような読み方っていうのは聞いたことがあると思います。私たちの連合だって基本的にはそういう考え方なんです。千年王国前、観難時代前、再臨説となるわけです。これはもう1900年の20年代、30年代、40年代はほとんどの人がディスペンセーショナリストでした。ところが、それでいいんだろうかっていうことを大きな疑問を持っていく人がたくさんいたんですね。皆さんもよくご存知の、クラレンス・バス博士というのがいます。大野教会にも来てくれましたが。このクラレンス・バス博士はですね、博士論文は何だったかっていうと、ディスペンセーショナルな間違い。ディスペンセーショナルはいかに間違ってるかっていうことを論文に書いて、今でも大きな本があるんですけれども、それがバス博士のドクター論文だったわけです。でも、未だにディスペンセーショナリストっているわけです。まあ、レフトビハインドって話聞いたことがあるかなと思うんですけどね。レフトビハインドって言って、一人が取られ、一人が残されるっていうキリストがおいでになった時に、レフトビハインドってのは下に残されるっていうことなんですよ。で、アメリカではこれがですね、本も売れるし、映画も、で、もう大興行になって、命の言葉社でもですね、レフトビハインドがあるので、NT ライトはあんまり あっけらかんと言っちゃいけないことになってるんです。でですね、なぜかって言ったらですね、レフトビハインドの本と、レフトビハインドの購読者をですね、言葉社から遠ざけることはできないわけです。だから私は NT ライトの神学って、NT ライトはまたね、ディスペンセーショナリストが大嫌いなんです。でですね、これと戦ってるわけですよ。まあ、いろんな人と NT ライトは戦うんですけどもですね。とにかく、そういうことなので。で、私も言葉社でですね、クリスチャン新聞に NT ライトの神学っていうのをですね、書くときに、ディスペンセーショナル否定するようなところはね、まあ、今のところまだ書かないんです。で、私は多分2年ぐらい続くので、最後の3ヶ月の時に書くことにしてるんですね。それまではですね、NT ライトいいよねっていうところだけ全部書いておいて、あと最後問題になるところはね、さらりとこう上手に書いて、そんなところで喧嘩してもしょうがないでしょ、ね、ディスペンセーショナリストも素晴らしいクリスチャンなんですよ。 NT ライトもそうですけど、だからですね、そういうディスペンセーショナルな聖書解釈、そうですね、まあ名前を挙げたらいろいろ問題もありますが、ハーベストの聖書塾みたいなのはね、ディスペンセーショナリストですね。で、今結構大きな問題に、福音派の中では逆に問題になってるんですけれども、それからですね、もう一つのグループは無語性と言って、聖書神様の言葉だから誤りがない。ね、科学的にも歴史的にも一切誤りがないっていうことを言うグループ。私も実はそういうところで育ってるんです。誤りがあるかないかっていうことをね、その私のね、若い頃はね、議論したわけです。そうするとですね、あると言ってもね、どこまであるというのかっていう問題が起こるわけです。皆さん質問します。直径10キュピト、円周30キュピトの 樽があった。これは誤りがあるでしょうか、ないでしょうか。直径10キュピト、10センチでいいですよね。円周30センチ。これは中学以上だったら絶対誤りがありますね。数学の時間だったら誤りがありますね。直径10センチ、円周 31.4 センチとかですね。3.141592 とかね。でもどこまで行ってもずっとこう続くでしょうから、みんな概数にどっかになりますよね。あるいはあなたの給料いくらですか？あ、月収20万円ですって言ったら。いや、税務署に申告するときは21万3400円でしたとかね、そう申告しなきゃいけないわけですよね。でも、話のときに中澤先生いくらもらってんの？20万円ですとか、例えばですよ。そういうふうに言ったとしたら、ああ、15万でも25万でもないんだなって、アバウトでいいわけですよね。物事っていうのは、正確であるか正確でないかって何基準にするのっていう話で、古代の人たちが古代の文章で古代の分かる人に分かるようにね、その当時の人々に分かるように書いたんだから、その人たちの言葉であるに間違いないんですよ。その人たちが理解して信じて読んで喜んで信仰生活を送ったんだから、2000年前の人が分かったに決まってんですよね。だから創世記一章読んだ時にビッグバンの話なんかしたらね、2000年前の人絶対わかんないと思いますが、いかがでしょうか。ね。いや、50年前の人だってビッグバンはまだ怪しかったと思います。でもね、光あれっていうのはね、これはビッグバンのことですってね、今でも解説してる福音派のね、旧約聖書の創世記の仲介者あるんですよ。そう、今の時代わかるけど、2000年前の人でビッグバンなんて言われたってね、これは全くわからないですよね。わからなくてもいいんだ、聖書は神様の言葉なんだから、読まれても読まなくても正しいんだっていうのがさっき言った話に戻っていくわけですよね。で、後の時代に明らかにされますなんていうね、ダニエル書かなんかのね、あんまり関係のない言葉を引用してね、だから神様の言葉なんだって、反対にね、権威づける根拠にしたりするわけね。だから物は議論の仕方ってのは面白いんですよ。まあ皆さん面白くないと思いますけど、とにかく無誤性っていうのはですね、誤りがあるかないかっていうようなことを真正面からやっちゃったわけです。で、私もやっちゃったんですよ。でね、私もね、まあね、誤りがあるかないなんていうことを言うのはね、難しい問題ですとかって言ってね、でね、もうちょっと言葉遣いいろいろ聖書を考えましょうとか言ってね、JPC っていう団体の機関誌に11回にわたってシリーズ載せちゃったんですよね。それが問題になって、結局私はですね、編集員を降ろされてですね、そして私の先輩の村瀬先生っていう先生はですね、編集長を降りて責任取ったっていうね、なんか村社会のですね話がですね、今頃30年も経って蘇ってくる、そういうような。もう一つはカリスマ運動ってなったんですよ。カリスマ運動っていうのはですね、基本的に聖霊を信じていくっていう、聖書文字通り信じるグループなんですよ。だからカリスマっていうのは聖霊の働きなんだけれど、聖書の解釈といえば、実は無誤性ディスペンセーションと基本的に同じなんです。まあディスペンセーショナリストはカリスマの人は少ないですけどね、ここはちょっと合いませんけれども。でもとにかく聖書文字通り解釈するっていうのは、カリスマの人たちがそうだったんですよ。で、これはね、20世紀に始まって、ずっとカリスマ運動っていうのはね、メインラインにもカトリックにも福音派にもあったんですが、そうですね、1980年ぐらいまでカリスマ運動は非常に盛んでした。で、80年代以降になると、カリスマというのが次第に落ち着いてくるというか、行き過ぎが、収まってきます。ところ、今日ね、本当に、こう、カリスマ運動のグループというのは、かってのように、癒しの伝道を行ったとかですね、こういう聖火、今でも聖火断食祈祷とかいろいろありますけども、でも、まあ、あれぐらいはあった方がいいんじゃないかっていう程度に大体収まってます。まあ、極端な人たちっていうのは、ほとんどね、まあ、もっと極端になって、おかしくなった人もいますし、あんまり極端で過ぎたと言って戻ってきた人がマジョリティでした。で、福音派に大体みんな協力するようになったんですよね。 で、そういうことが起こって、こういう根本主義っていう三つのグループがあったんですが、実は、今の話はすべて、実は、これがモダンの時代なんです。ここまで今の話はね、みんなポストモダンの中のモダンの話をしてきたんです。これからがですね、ポストモダンになるわけですけども、20世紀の後半から、80年代から21世紀、今まだ16年ですけれども、今の時代がポストモダンと言われるんです。で、ポストモダンになるとですね、相対主義っていうのになるんです。相対主義の反対は絶対主義ですね。絶対主義っていうのはね、もうこれ絶対正しい。という考え方で、まあ政治でも絶対主義であれば、共産主義とか独裁主義になりますよね。それから、ナチの世界、ナチズムとかですね、日本の大日本帝国主義なんていうのは絶対主義になります。それに対していろいろなことの、いろんな人がいていろんな考えがあって、まあいろいろあっていいんじゃないですかっていうのが、まあ相対主義って言ってね、まあいろんな考えがあって違うことは素晴らしいことだみたいなね、言い方ができるような時代になったわけです。で、違っているとね、あなたが正しいか私が正しいか、もうね、それこそ命かけて戦おうっていうのはね、合理主義、近代合理主義なんです。で、そう、あなたそう考えてんの、分かった。私こう考えてんの、そうか。まあ違うけど仲良くやりましょうねって、こうなってくるのが相対主義なんです。教会の中でもね、どうでしょうかね。私がやっぱり牧会し始めた50年ぐらい前というのは、やっぱりね、絶対主義非常に強いですよね。どっちが真理か、みたいなね、感じで。で、我々も時代の子だったんですよ。で、僕らも、やっぱりそういう時代に生きて、一生懸命生きてきた結果ね、そう戦ったんっていうのは、私はしょうがないと思います。だってみんなと戦ってんだから、我々も戦わないわけにいかないわけですよね。ただ今から見ると、つまらないことに目くじら立てたなっていう気はします。だから、目くじら立てたなっていうことを今考えてみると思っても、その時はもう仕方がなかったんですよね。それが相対主義なんですよ。で、宗教多元主義っていうのはね、これは宗教いろいろあるけれど、キリスト教だけが唯一絶対だっていうふうに考えないというのがポストモダンの社会なんですよ。もっとお断りしておきますが、ポストモダンという社会の風潮を我々クリスチャンが全て正しいと受け止めるんじゃないんです。ここが大事なんですけどもね。ただ、今の社会の風潮、物事を考えるときには、ポストモダン的な生き方をほとんどの人がしてますよ。で、それを知ってくださいと。ね。それで戦ってもいいです。それからそれを戦わないでうまくやってもいいです。ですが、とにかく、ポストモダンっていうのは、時代の風潮なんです。で、いや、そうは言ったってね、未だモダンの人はいっぱいいますよ。これも知ってください。ね。モダンの人もそう、ポストモダンの時代はたくさんいますので、だから、ポストモダンの時代であっても、モダンの人にもし直面したら、皆さんは、モダンの人とお話ししている論理と信仰を提供しない限りコミュニケーションが取れないってことを知ってください。それで、宗教多元主義っていうのは、いろんな宗教を認めるかどうかっていう問題です。東北の被災地に行って、ね、国分寺の米内先生が、お線香の一本もあげてから、泥かきやれよってこう言われたというんですよね。お線香の一本もあげてから、クリスチャンの学生連れて行ってね、お線香の一本もあげてから、こう被災地の救援活動しなさいって言われてですね、米内先生はとってもこう考えて、で学生と帰ってきてからディスカッションしたときに、反省会やったときに、そのことをみんなに持ち出すわけですよね。そうすると、それで結論が書いてないんですよ、本に。空っていう本に。で、私が一番知りたいのはですね、その結果先生どうなったんですかって。で、翌日お線香の一本あげたんでしょうかって聞いたらですね、それが我々の課題でしたっていうから、課題は分かったけど答えを知りたいんだけどって言ったらですね、まあ、なかなか言わないところがですね、微妙なところだったんだと思いますけど、宗教多元主義っていうのは、実際そういうところで我々もぶつかるわけですよね。 で、状況倫理っていうのが僕が学生時代にありました。つまり、状況倫理っていうのはね、状況によって倫理は変わるっていう考え方なんです。ね。例えば、監獄に、ある時、牢屋に捕まった婦人の方がいて、で、その、牢屋で、門番の人がいて、その門番の人とですね、まずい関係を結んで、結べば、彼女は釈放されるっていうことが、起こるんです。で、番兵とですね、監獄の番兵と、その婦人の捕まった人、クリスチャンの人、迫害された人、この人が、その男女の関係を結んでいいかどうか。で、もちろん今までの考えでは絶対いけませんよね。十戒に反するわけですから。でも、この状況倫理を書いた人はですね、この人はジョン・フレッチャーという人だったんですが、状況によって倫理は変わるんですって言ったんですよね。だから彼女は家族のことを考えて、その関係を結んで解放される方がいいという場合はいくらでもあるんですって彼はそう言ったわけです。ジョン・フレッチャーが。状況倫理っていうのを書いたわけです。これが大問題になったわけです。キリスト教の中で。そんなことを許すのか許さないのかっていうことでですね。私はその本を読んだときに、ああ、日本人で言うと嘘も方便っていうことなんだってですね、思ってですね、ああ、結構これに似たようなことをクリスチャンでもやってるなと。ただしね、どっかでボーダーラインっていうのはありますよね。そういうような事柄をですね、状況倫理っていうのがあるんだけれども、今のポストモダンだったら状況倫理、状況によって正しいこと正しくないこと違うんだから、臨機応変にやったらいいんですよって言っちゃったら状況倫理の首謀者になるわけです。賛成者になるわけです。いや、それでも絶対いけないっていうのが、やっぱり、それが、状況倫理を否定することになる。モダンの社会に生きることになる。というふうに言われるわけです。これはですね、遠藤周作で言えばですね、神の沈黙でもって、宣教師が転んじゃうっていうのありますよね。自分が信仰を貫くと、カトリックの信者たちがみんな迫害を受けるわけです。自分がイエス様知らないって言えば、彼らは迫害を受けないわけですよ。だからこの神父は迷うわけですよね。つまり自分は信仰を貫きたいけど、貫けば、信徒は全部迫害されてしまう。だから私は踏みを踏めばいいんだ。そしたら彼らは解放されるんだから、というふうに言うのは状況倫理になるわけですよ。だから遠藤周作が小説を書いたところの状況っていうのは、まさにジョン・フレッチャーの状況倫理の、この歴史の出来事として、こう、興味深く書いたわけです。で、こういう問題っていうのはね、我々は問題すぐわかります。どういう答えを持ってったらいいのかっていうことは、なかなか、実は、答えが出しにくい。もうこんなこと言っただけでもね、もう、けしからんっていう人も中にはいますから。だから、そういう中でもって、ポストモダンっていうのは、まあ、いい加減な、みんな、適当にやっていくっていう時代になっちゃったわけです。で、そうじゃないということを主張できたのが、モダンの時代だったわけです。で、さらにですね、ポストモダンの時に、新無神論っていうのが起こったんです。これはですね、2000年に入ってからなんですが、皆さんの中で聞いたことのある人が一人ぐらいいると思います。リチャード・ドーキンスなんていう人の話を聞いたことがあるんじゃないかと思います。リチャード・ドーキンスっていうのは生物学者なんです。で、彼はですね、新無神論のチャンピオンなんです。で、日本語でもね、実はね、たくさん訳されてるんですよ。今日わざわざ持ってきたんですけどね。これ全部リチャード・ドーキンスの日本語に翻訳された本なんです。ね。神は妄想である。これは面白いです。その次、悪魔に使える牧師。ね、全く。それから進化の存在証明。祖先の物語。盲目の時計職人。時計職人っていうのはね、クリスチャンが時計を 偶然できるはずないでしょ。宇宙もそうでしょ。盲目の時計職人って自然淘汰は偶然かとかね。とにかく面白いです、こういう本を読むと。あんまり当てにならないんだけどね。まあ、議論の仕方が面白い。それから、延長された表現型、自然淘汰の単位としての遺伝子。自然淘汰で十分に遺伝子というのは進化が解明できるんだっていう考え方ですね。利己的な遺伝子、リチャード・ドーキンス。これも、やっぱり遺伝子そのものをよく調べていくと、やっぱり進化していくっていうね、その遺伝子ってあるんだって。進化論の何が問題か、ドーキンスとグールドの論争。ドーキンスっていうのは無神論なんですが、ジョイ・グールドっていうのはですね、メインラインのクリスチャンなんです。ハーバードの生物学の先生。で、こういうような議論をですね、まあ、しているんですけれども、彼らはですね、2006年を無神論、新無神論元年にしようって。そういうふうにね、みんなで相談してね、たくさんの本を書いて、で、サム・ハリス、ダニエル・デネット、クリストファー・ヒッチンス。クリストファー・ヒッチンスという人は11年に亡くなりました。死んだ方です。上二人はアメリカ。リチャード・ドーキンスとクリストファー・ヒッチンスはイギリスの人です。で、これは、四大騎士と言ってですね、なんか、新無神論のですね、まあ、宣伝マンですね。なんですけども、イギリスはたくさんのこういう人たちね、クリスチャンである人とクリスチャンじゃない人とはね、非常に激しいディベートをしています。で、今日ですね、本当はもう一つビデオを見せたかったんですけれども、ドーキンスとかですね、あるいは、デネット、ヒッチンス、こういう人たちがですね、どういうふうに議論しているか。こういう本を読むのはですね、面倒なんですけども、ビデオを見るっていうのはね、ちょっと英語が必要ですが、まあ、大体なんとなく、単語がある程度わかるようになれば、中身はわかります。で、とにかくですね、ディベートのやり方というのが、こういう人たち見るとよくわかります。で、こういう人にですね、実は対抗するクリスチャンもいるんですよ。で、この対抗するクリスチャンたちな、創造科学論者っていうのがいるんです。これは、まあ世界の創造は6000年前に作られた。こう考える人ですね。ID 説っていうのはインテリジェントデザインというんですけれど、まあいつ作られたかはともかくとして、インテリジェント、知性を持ったデザインを企画した人がいるはずだっていうのがインテリジェントデザインです。これはレジュメには書かなかったのですいません。それから長い地球論者っていうのはですね、いや、6000年じゃなくて、もしかしたら宇宙138億年ぐらい長いかもしれないけれど、聖書はやっぱり長い期間を一日としてるんだって言って、基本的に文字通りにしようとしてるんです。で、実は日本の福音派の人たちも、創造6000年説はちょっと大変だな、ちょっと難しいなと思っても、長い地球論者、ヒュー・ロスっていう人がこの代表者なんですが、その人の説は日本で結構取り入れられています。ですが、このヒューラスの長い地球論者っていうのはね、問題があります。創世記一章を、一日を長く計算すると、そうするとですね、一日目光、二日目、水が分かれて、三日目陸と、海ができちゃうわけですよね。四日目に太陽ができると。そうすると、この順番っていうのは、いくら時間が長い短いの問題じゃなくてね、やっぱり少なくとも太陽ができるときと地球ができるときと今の科学ではね、太陽系は一瞬できるんですよ。45億年前にね。だからね、その聖書の年代っていうものを逆算していくと、で、長い地球にするっていうのは、これは実はヒューロスたちが言ってきたことは、実際には難しいんです。それで、結果としては、有神論的進化論になっていきます。で、これはですね、こうでも何度か言いましたところの、ゲノムと聖書って書いたフランシス・コリンズという人です。このフランシス・コリンズは非常に素晴らしいクリスチャンなんです。で、福音派のですね、信仰者として活動をしてまして、そして、このフランシス・コリンズという人は、全米の生物学会遺伝子の研究者のトップなんです。で、彼のもとに、実は人間の遺伝子解明っていうのが行われたんです。3000人の生物学者が集まって。日本からもなんとね、100人の クリスチャンではない遺伝子学者たちがこのプロジェクトに参加したんです。で、10年かかって人間の DNA を解析するっていうのを8年ぐらいでやっちゃったんです。だから今はもうその解析によって元にしているので、我々はおそらく10万円か、あるいは場合によっては数万円出せば自分の遺伝子は全部データを解析してもらえるようになりましたよね。で、こういうことをやったフランシス・コリンズが、実はね、バイオロゴスっていうのを始めたんです。バイオロゴス。で、これはぜひ皆さんがインターネットでご覧になってください。バイオロゴスっていうのはフランシス・コリンズというね、福音派の信仰、聖書信仰に立っている生物学者、それからね、天文学者、物理学者、歴史学者、あらゆる福音派のクリスチャンたちが、このバイオロゴスにみんな協力し始めたんです。そして、福音派の中で、学問とか、聖書の信仰っていうものを、どんなにやっても正しいものであるっていうことをね、きちっと学問的にも確立して、伝道し、宣教しようと、こうなったわけです。だから、このフランシス・コリンズたちの動き。で、不思議なことに NT ライトなんて人もここに加わってくるわけですね。バイオロゴスに。それからですね、ピーター・エンズっていう旧約学者、ジョン・ワルトンっていう旧約学者たち。彼らはみんな福音的な信仰を持っていて、アッシリア学とかですね、バビロニア学とか、古代オリエント学っていう、第一人者のプロなんです。で、実は、20世紀終わりから21世紀にかけてどういうことが起こったか。本当に聖書を勉強しているのは福音派の学者になったんです。それまでは福音派の学者というのはね、あんまり勉強しない無知蒙昧な人たちとこう思われたんです。でもですね、いわゆるメインラインの人たちが、もう面白くないよね。何やっていいかわかんないよねっていうようになっていっちゃったので、福音派の人はね、面白くないよねなんて言ってられないわけで、片や無神論者がいるでしょ。片やね、まだメインラインの人たちもね、いろいろいるでしょ。で、どんどんどんどんそういうところに入っていくんです。だから、福音派のクリスチャンたちが、聖書学者たちが、ハーバードとかデュークとかですね、こういう学校にどんどんどんどん入っていくわけです。日本で言えばね、青山とか立教とか、西南学院とか同志社とかね、ああいうまあ、ちょっとクエスチョンをつけていた、そういう、新学校にですね、福音派の学者たちが行って、そして、プロフェッサーのポジショニングを取りに行くんですね。アメリカってのはやっぱりそういう意味ではね、トップを取って、自分の、仲間たちをね、どんどん引き入れていくというね、そういう、まあ、えげつないというか、まあ、そういうことはよくやります。そういう点ではね、まあ、面白い社会ですよね。で、福音派が実は大きく変わっていきまして、福音の再発見という運動が起こります。で、例えばこれは有名なのがマックナイトっていう人です。マックナイトが福音の再発見という人、本を書きました。それから先ほど言ったバイオロゴスと言ってフランシス・コリンズたちの活動、科学者。これは福音派のあらゆる分野の科学者がここで集まっています。年会を開いたりして、そしていろんなシンポジウムを開いたりしてますが、インターネットでほとんどの情報は入ります。だから別にそういう学会行かなきゃいけないとか年会に行かなきゃなんないってことは今ほとんどありません。内容的にはね。まあそういうところに行って、まあ顔を知ってきたり、いろんなコンタクトを取ってくるってことはいいことだと思います。そして、聖書どう解釈したらいいのかっていうことで、この20年間、30年間の間に、みんなが言う言葉は、セオロジカルインタープレテーションという言葉を使います。神学的解釈。今まではですね、どういう解釈だったかっていうとですね、文法的、言語的、歴史的解釈。リテラルで、で、文法は何でしたかね。ごめんなさい。グラマー。グラマティカル。リテラリカル、それから、コンテクスチャル、インタープレテーションっていう言葉を言ったんですけど、これ全然違うんですよ。セオロジカルインタープレテーションって何って言ったらですね、セオロジーなんだと、いうことなんですね。それで、セオロジーっていうことを言うときに、どういうことなのかっ っていうとですね、特に新しく4つのことの主張点があるんです。セオロジカルインタープレデーションをするときに、ね、この学者たち、これはね、実はもともと福音派からスタートしてるんですが、今はメインラインの聖書学者、この前までは資料とか様式誌とか編集誌やってた人が、もうやることなくなっちゃったんですよ。それでね、どこへみんなね、なだれ込んできたかったね。セオロジカルインタープレテーション。これがまた面白いんです。なんで面白いかって。自分が思ってること勝手に言ってもいい世界。セオロジカルだからね、もう想像たくましくね、自分はこう思う、ああ思う。で、ただですね、自然淘汰されるんですよ。自分が勝手なことを言っても、みんなが賛成してくれなかったら、その人の発言で終わりますよね。で、いいこと言えばみんなが、あ、そうだそうだって言ってくれるんです。でも時間が経って、やっぱりあれダメだよねってなると、次第に位置抜けたっていう人たちが怒ってきて、結局は残らないんですよ。で、これ普通の学問って全部そうだと思います。普通の学問はね、どれが正しいかってことを初めから決められないんですよ。やっぱり学会に論文書いて、みんながそうだそうだと思っているときは、それは仮説が定説になります。でも定説が崩れる情報がいっぱい出てきたら、新しいパラダイムが必要になってきたら、また全く違う考え方を持ち出そうとしますよね。セオロジカルインタープレテーションというのはそういうことが起こって、その第一は聖書はストーリーであるというふうに考えるんです。で、ここで重要なことがありますが、ストーリーという言葉は、ナラティブっていう言葉とメタストーリーという言葉と違いがあるっていうことですね。これはですね、私の仮説なんですが、多分 NT ライトという人はこの3つに区別しているはずなんです。いろいろ読んでて NT ライトのことを読んでてですね、どうしてもわからないのが、ナラティブとストーリーっていう言葉がどう使い分けられているのかよくわからない。ナラティブって物語ですよね。ストーリーも物語なんですよ。だけど、結論から私が見た範囲ですと、ナラティブっていうのはですね、アブラハムの物語とか、創造の物語とか、出エジプトの物語とか、ダビデの物語とか、ヨナの物語とかって言った、この、それぞれ一個ずつ物語ありますよね。それをナラティブ。ナレーションっていう言葉ありますよね。解説付きの、ナラティブ。だから、ナラティブっていう言葉を使ったとき、ああ、聖書の中の、こういう物語なんだ、ということで、エレミアの物語とか、イザヤの物語とか、あるいは、ソロモンの物語とか、こういった一つ一つの、現在の聖書の中にある物語をナラティブと呼ぶ。それに対して、ストーリーっていう言葉はね、語源的に調べてもダメなんですよ。これ語源的に、何々辞書によればっていうことは書いてないんです。大体聖書学者たちがね、こうやって使おうと思ってみんなが使い始めているはずなんです。で、これは NT ライトに限らずに、大体ストーリーっていうのはね、マイストーリー、ユアストーリー、ゴッズストーリーというような使い方するんです。私のストーリー、あなたのストーリー、神様のストーリー。これ聖書の中にあるね、出エジプト物語とかね、ヨセフ物語とは違うわけです。で、私のストーリーがあるんですよってこう言うんですね。あなたたちはクリスチャンとして神様を経験して救われた経験があるでしょ。教会に行ってこんな奉仕していたとか、今ね、こんなことをやっているっていう自分のストーリーって、ね、まあ生涯とか、証とか、神体験のお話っていうのがありますよね。これに対して私のストーリー、あなたのストーリー、神様も人間と関わっているので、どんな風に関わってくださっているかっていうことを言おうとするときに、神のストーリーという風に使うんだと。だから、ナラティブとストーリーは違うんだと。加えて、メタストーリーって、メタっていうのは後にとか上にとかっていう、メタフィジカルとかメタっていう言葉を使うんですね。もっとより根源的なっていうような。で、このストーリーってマイストーリー、ユアストーリー、ゴーズストーリーなんだけど、メタストーリーというのはね、聖書のアブラハムとかイサクとかってこういう個々のストーリーじゃなくて、聖書全巻を通じて神様が持っているストーリー。これはあがないのストーリー。 神の贖いのストーリー、あるいは NT ライトで言うと5幕のストーリー、創造、堕落、イスラエル、イエス、教会、こういう5つの幕からできている舞台、ドラマなんだと。で、この5つの流れをですね、基本的にどういうことを言ってるか、これこそ実は神様が言いたいストーリーなんだと。それをメタストーリーという。で、贖いってのはそういうところで出てくるわけ。で、マイストーリーとかユアストーリーとか、ゴッズストーリーではなくて、あるいはエイブラハムナラティブとか、デイビッドナラティブとか、ソロモンズナラティブではなくて、メタストーリーというのは聖書全巻を通じて神様がおっしゃりたいところの救いの御業とか、そのね、テーマ、それをメタストーリーと言っているではないだろうか。言葉が時々出てくるんですけども、その意味がね、そういうふうに分けたらいいんじゃないかと思われて、ほぼ間違いないと思うんですが、まあ、来月、オックスフォードに行きますので、ライトに会いますので、この3つはこういう区別でいいでしょうかって勇気を出して聞いてきます。で、やっぱり良かったと言ってもらえるかもしれないし、全然それは違うとかね。私の感じでは、君の解釈の方が一番いいから僕もこれから採用するよって言ってくれるんじゃないかなと僕は思っているんだけどね。これぐらい傲慢に当たらないと NT ライトと話はできないでね。で、2番目にですね、実はこれが問題なんですが、神はオープンであるという考え方なんです。神はオープンであるというのはですね、未来のことをあんまり定めてないっていうんですよ。そうするとこれクリスチャンね、すごいショックを受けるんですよね。神様どんなこともすべて、ね、一羽のスズメさえも地に落ちることはないんだから、神の見許しがなきゃ。頭の毛まで数えられているんだから、ね、神様が決めてないとかね、わからないなんていうはずないでしょって。そういうふうに思うの普通ですよね、神の予定っていうの。でもね、面白いこと言う人がいるんですよ。これがですね、グレゴリー・ボイドっていう人なんです。で、私たちのね、教会っていうのはですね、日本バプテスト教会連合って言うんですけども、日本バプテスト教会連合の日本人の牧師はおとなしいんですけどもですね、アメリカ人の牧師っていうのはね、ものすごく変わった人とかですね、発言を強くしたりね、面白いんですよ。その一人はグレゴリー・ボイドっていう人ですね。ここに本持ってきて、この人の本はまだ一冊も訳されてないんですけども、これだけでも2、4、6、8、9冊ありますが、まだあと3、4冊出ています。で、実はですね、大変面白い本を紹介してきますけど、Benefit of Doubts、 疑うことの、利益。疑うことは素晴らしいことだって。なんかね、疑わないものは幸いである、信ずるものは幸いであるっていうの。大体こういう人たちはですね、ハッとするような週刊誌並みのタイトルの本をつけるんですけども、疑うことの利益っていうことですね。これ、面白いです、大変。あるいはですね、seeing is believing。見ることは信じることであるって。見ないで信じるものは幸いであるっていうのがね、聖書なんだけどね。いや、見て信じるんだよって。グレゴリー・ボイドのね。この人はですね、アメリカのベテル大学のね、哲学の先生なんですよ。で、彼はね、哲学の先生やりながら牧師をやるんです。でですね、なんと、数十人か数人の学生を集めて、そして開拓伝道をやってですね、もう5年か10年経ったらね、4000人ぐらいのね、教会作っちゃうんですよ。もう、モールを借り切ったりね、いろいろやって。インターネットでもね、YouTube、グレゴリー・ボイドって言ったらですね、まあ説教がたくさん出てきますので、後ろにはドラムがあって、みんな ジーンズで、へんてこな格好してる、おっさんのような感じですけど、この説教は非常に面白い。曲げられて解釈された聖書箇所、シリーズとか言ってね、みんないかに読み方違うかっていうと、シリーズでずーっと、YouTube に流れてるんですよ。私もこれ読んでる、聞いてるとですね、ああ、やっぱり面白いこと考える人がいるもんだってことをね、感じますけども。で、実はこういう本がですね、みんないっぱいあるんですが、Repenting of Religion、宗教を悔い改めなす、宗教は悔い改めるんだっていうことですね。一番面白いのが、God of Possible、 神様は可能性の神だんだと。でね、神様全部定めてないで、あっちに行く可能性とこっちに行く可能性とあるって。で、どっちか決めてないって言うんですよ。これはね、語のようなもんだとかね。そういうふうに考えてる。で、神様はなんて先読んでるかみたいな話ですよね。すごい人は10点ぐらい先読みますよね。でも神様はね、すべてを先を読んでいて、そして語のように、右か左か、その右を選んだ場合の右か左か、またその右を選んだ場合の右か左かとかね。例えばそういうふうに神様に決めてるのは、そういうね、God of Possible みたいなね、そういうようなふうに考えたらよくわかるでしょうとかって言ってね、言ってるんですけど、多分わかりにくいと思います。それからですね、ゴダドを、戦いの神ですね。神様はね、戦いがいかに好きかっていうことを書いてあるんですよ。で、平和の神っていうのは我々思ってるけどね、旧約聖書をはじめね、戦いばかりが戦いの大好きな神様って、それはどうなのかって。これはですね、本当に福音派の、そして最も素晴らしい牧師、アメリカで10人の1人の素晴らしい牧師に挙げられてるんですよ。10人に1人かってね、トップじゃないんだって思うかもしれないけどね。まあ日本でね、牧師何人のって1万人ぐらいですけれども、アメリカだったらですね、100万人や、それどころじゃないですよね、おそらくね、牧師の数。トップ10っていうのはね、大した人なんですよ。で、彼が聖書をこう読んでいくと、思いもかけなかったような読み方をする。で、その一番元になっているのが、この本なんです。ドクター・グレゴリー・ボイドとエドワード・ボイドっていう人の往復書簡があるんです。これはですね、グレゴリー・ボイドがお父さんに向かって手紙を書いてるんです。29通の手紙が書いてあるんです。お父さんは、自分のお父さんはクリスチャンじゃないんです。で、お父さんはこの息子に向かって、牧師をしている息子に向かって、神様がいるんならこういうことどうしてわかんない。自然の災害どうして起こるんだとかですね。どうしてこういう矛盾が起こるんだとか。息子にそういう質問を投げかけるんですよ。ね。私も母で苦労しましたけど、お父さんで苦労した牧師っていうのもいるんだろうなと思うんですけどですね。とにかく、その質問にね、いちいち答えるんです。で、3年間かかって書いた手紙の結果、お父さんはクリスチャンになるんです。で、このお父さんが、実はポストモダンの典型的な人なんですよ。ああ言えばこう言うっていうような感じでですね。とにかくやっぱり頭衰えてないんですね。で、息子の説教でもですね、息子の言う神学でもとことんついていくんですよ。で、容赦しないんですね。でも息子は全部答えられたわけじゃなくて、あることについてはそれはギブアップだっていうことも言うんですけれども、でもその信仰者のあり方を見て、お父さんはクリスチャンになるんですよ。非常に長い間求道者の生活をしていて、で、やっぱりですね、本当に答えが必要っていうところもありますけども、誠実な姿勢が必要なんだっていうことはよくわかります。で、この本がこれらの本の最初の本なんです。で、なんで彼はこういう本をいろいろ書くのかって言ったら、聖書を読んでよく知っている人たちがこれは疑問だっていうところを、全部わかる範囲で丁寧に丁寧にごまかさないで書いたんです。だからこのグレゴリー・ボイドっていう人は牧師としても優れてますし、信仰者としても優れているんですが、まあ頭も良くて、弁も立つ、筆も立つっていう人ですけれども、でもとにかく、こういう人が、神様は、オープンな方である。未来のことは決めてないんだ。で、今日の先ほどのテキストのところに、ノアの時代のことが書いてあって、神様は、人が悪を思うのを、見て、悔いたって書いてあるんですよね。神様が悔いるって変だと思いません。失敗だって思うわけですよね。全能の神様が悔いるなんていうことはありえない。あるいはですね、神様アブラハムにイサク捧げよって言って、で、アブラハムはイサクを 背に抱いて、背にして、そして焚き木の上に乗せて、で、担当で殺そうとするわけですよね。その時に、アブラハム、アブラハム、あなたがイサクを捧げてもいいということを思っ、捧げてもいいほど私の戒めに従った私を愛しているということが今分かったって書いてあるんですよ。この言葉に引っかかる人がいたんですよ。今分かったって言うんだったらそれまでは分かんなかったんじゃないんだよねと。じゃあ神様も分かんないことがあるのかと。アブラハムをテストしなきゃ分かんなかったんじゃないのって。こういう話になりますよね。あるいはヨナっていうのはですね、神様は思いを変えられるから、私はニネベに行けって言われたけどね、行きたくなかったんだって言ってんですよ。ヨナニネベにいらっしゃい、いいえ行きたくないってね、歌を歌うんだけども。あれはですね、神様が、行けって言ったけれども、神様ね、心を変えるに違いないって思ったって言うんですよ。だからヨナってね、やっぱ優れてますよね。やっぱり神様の、人間をお見通しっていうのもあるんだけど、神をお見通しっていうのが、もうヨナの信仰だったわけですよね。変えるって言うんですよ。でも普通は変えるって考えられないですよね。あるいはエレミアどうかって。エレミアのもとで変えちゃう。神様はね、この国を建てるって言ったけどね、従わなかったらね、滅ぼしちゃう。滅ぼすって言ったけどね、ちゃんと悔い改めたらね、立て上げていくって。思い返すって書いてあるんですよ、エレミアには。で、思い返すって、神様は思い返されちゃ困るっていう感じも、なきにしもあらずですよね。例えばこういう言葉どう考えるの？一方では聖書は、神はね、決して変えることがありませんとかね。神様は、食いることもありませんとか書いてあるんですよ。全く真逆のことが書いてあるんですよ。そうするとこの二つはどうやって調和するのかっていうことを論じたのがオープンセイストっていう人なんですよ。このグレゴリー・ボイドもそうだったんですけども。で、私と何人かの大野教会から10人ぐらいの人が BGC というその教団の総会行った時にこのオープンセイズムが議論されていまして、片やグレゴリー・ボイド、片やジョン・パイパーっていう二人の有名な、この神学者、牧師がいて、で、二人が論争してっていうのは不正確で、そのお弟子たちが大体代理戦争をやってるんですよ。でね、総会の時にね、前に出てきて30人ぐらい列作って、私はね、神様が全て決めている。そういう信仰じゃなかったら私の今までの信仰はどうなっちゃうんでしょうかって泣きながら訴えてるんですよね。そう思うとね、私は神様がね、すべてのことを決まっていたらね、こんなことはね、許せません、みたいなね、そんなところもね、言う人もいてね、こういうふうにね、率直に話し合えるのがアメリカのクリスチャン教会。しかも、総会で行うっていうのはね、日本じゃね、総会で問題なのは予算の数字が間違ってるかね、なんかそれ以外ないんだけどもね、神学論争なんてやったことないんですけどね、アメリカのね、アニュアルミーティングって言ってもね、驚きますけどもね、やっぱりアメリカってのは、そういう意味では面白い、いい社会ですよね。それでね、終わってもね、誰も喧嘩しないんですよ。やっぱ意見が違ってもね、みんな仲良しなんですよね。これはクリスチャンだから当然なんだけれども。僕らはね、意見が違うと、あの人と二度と会わないみたいな感じでですね。それでですね、もうチラッと見てね、できるだけ遠ざかっていくのね。あの人に近づいたら危険よ、みたいな話になるわけですよね。そういうのがね、やっぱりないっていうのが民族のメンタリティでしょうね。とにかく神はオープンなのかどうなのかっていう問題で、キリストの贖いは被造物管理権の回復なんだってヘブル書2章から言ってですね。で、十字架と復活、キリストの十字架復活は罪の許しだけなんでしょうかっていう問いですよね。僕たちはイエス様信じたら死んで天国行けるって、そういう福音理解だけど、信じたら死んで天国行けるっていう罪の許しの福音理解じゃなくて、いや、もともと人間に与えられた神の形というものが、人間最初創世記一緒に作られたのに神の形持ってるって言われてるじゃないですか。で、堕落した結果、地を支配せよっていう、その支配に茨が生えてきて、トラブルが起こってきた。でも神の形ってそのまま残ってるんですよ。 創世記の5章を見ると、それからあともう1、2箇所、神の形は残ってるんですよ。でも全部悪くなってしまったっていうふうに、トータルデプラビティっていう考え方があるんだけれども、全敵堕落、全部堕落した。でも、果たして聖書の人間、そうだったんだろうかって。神の前に罪人で何一ついいところはない。これははっきりしてます。神の前には罪許されなければならない。でもそれとは違って、人間には与えられた地を管理する能力っていうのが傷ついている、損なわれているけれど、依然としてしてるんではないだろうかっていうのが3番目で考えていることなんです。もしそうでないと、クリスチャンでない大学に行ってどうして学べるんでしょうか。クリスチャンじゃない人の作った新幹線にどうして乗るんでしょうか。クリスチャンじゃない航空会社の人たちが作った飛行機に乗ったら、それでどうしてできるんでしょうか。いやいや、そんなことない。もう全てのことクリスチャンじゃないですよね。この教会堂を作ったのも設計者はクリスチャンですけども、それでも全部自分でやったわけじゃないでしょうからね。だから結局クリスチャンじゃない人の中に神様の恵み、神様のね、秩序、神様の期待は依然として貫かれて存在するんだと。そう考えて、でもね、救われるとかね、キリストの許しが与えられるとか、復活の体をいただくっていうのは、これは能です。でも、少なくともこの地上は良き者に作られたんだっていうことをね、これは、やっぱり神の形を傷つけられたとしても存在している。信じるということは結構このポストモダンの神学において新しく見直されてきました。そして第4番目、神の国、新天神地の新しい理解。私たちはですね、死んだら天国に行くってね、下から上へってことを予想してたわけです。だから葬儀をクリスチャンやって、天に帰られたおじいちゃん永遠に安らかにとかね、眠っておられるって天に昇ったわけです。でも、聖書が言っている新しい天と新しい地、神の国というのは逆に教えてるって言うんです。ヨハネの黙示録21章を見ると、新しい天と新しい地、新しいエルサレムが、都が天から地に降りてきた。黙示録の21章の2節とか10節に記されていますが、天から地に降りてきたとね、十節にも書いてあるんですよ。ああ、そうなんだ。天国がこの地上に降りてくるんだ。そしてこの天、地上ってどうなるんだろうか。我々はその第一ペテロのですね、御言葉を思い出すわけです。ノアの時代は水、洪水でもってやられたけれども、この終わりの日には火で燃え尽きると。で、火で燃え尽きるんだからなくなっちゃう。あの言葉をどう理解するのか。これがですね、非常に大きな今ディベートをしているわけです。それはどういうふうに解釈するかと。ヨハネの黙示録、ボーカムという人がですね、ヨハネの黙示録の仲介書を書いているんですが、セントアンドリューズ NT ライトの前の、聖書学者 の立場にあった方ですが、このボーカムって人日本にも来て、日本にも翻訳されて、とてもいい、本が2、3冊あります。このボーカムはですね、こういうヨハネの黙示録の書き方は、一世紀においては一番ごく当たり前にあった黙示文学なんだ。それは政治とか、あからさまに言うことのできないような問題をシンボル的に語るという文学は、一世紀のユダヤ教社会にはごくごく普通にあったんだと。だから、ヨハネの黙示録の解釈は、そういう黙示文学の中でもって解釈しないといけない。それがですね、今までの先ほどのディスペンセーショナルだと、これ、教会が終わった後の終末の時代に全てなるわけです。三分の一がどうで、三分の一がどうで、三分の一がどうとかね。あるいは、十分の一がどうであるとか。そういうような事柄を全部、イエス様がおいでになる直前の世界を、文字通りに書いたものだというふうに、ディスペンセーショナリストは解釈したわけです。で、それをそうじゃなくて、一世紀の、あるいはその後の教会の姿を描いているもんだ。それが黙示文学として当然そういう書き方をしていたんだということをですね、一世紀のユダヤ教の黙示文学を とことん調べていって、そういうことを言うようになったわけなんです。そしてですね、問題は、ペテロの手紙を、黙示文学的に解釈するかどうかっていう問題に今度はなってくるわけです。ヨハネの黙示録がそうだっていうのは OK。でも、ペテロの手紙をそう解釈していいのか。あるいは、イエスの言葉の中にも、その、天地は滅びるであろうと。しかし私の言葉は滅びることはないと言った。天地は滅びるというね、あの言葉を文字通りに解釈するのか、それとも黙示文学的に解釈するのかというときに、イエスの時代にすでに黙示文学的な言葉の使い方は、一世紀のユダヤ人であれば誰でも庶民がしていた。それを証明して、イエスはそういう意味では黙示文学的な言葉遣いをしたんだ。リテラル、文字通りではありませんっていうのがボーカムという人の解釈になるわけです。で、この書物、こういう研究は非常に大きな影響を受けて、みんな NT ライト、NT ライトって言うんだけれども、NT ライトの直前のプロフェッサーだったんだけれども、ボーカムっていう人は非常に大きな影響を受けていて、で、日本にもですね、ボーカムという人の本は、NT ライトよりずっと前、10年ぐらい前から翻訳されてるんです。で、今の黙示文学を研究してきている人たち、福音派の人たちも、ほとんどみんなそうですけれど、黙示文学の解釈でもって解説していくわけです。岡山先生っていう先生、有名な先生ですけれども、とても素晴らしい先生ですが、やっぱりそういう解釈をしていくわけですね。そうすると、新しい点と新しい位置というのは、実はそのまんま続くのではなかろうか。で、これをですね、神様をお作りになった時に、宇宙は神殿として作られ、エデンの園も神殿でありって、こういうことをですね、こう、どんどんどんどん展開していくような神学。これはホイートン大学のジョン・ワルトンという人がしています。こういう人たちがですね、こういうことを言っていくのが、実はみんな新しいセオロジカルインタープレテーションになるんです。そういう中でされているわけです。で、従って、神の国って新しい理解になる。死んだら天国行って、魂というのが永遠不滅で、どっかふわふわしていて、それに肉体の体がくっつくっていうんじゃないんだ。私のリアルミーっていう私があって、それはポーキング本によれば、コンピューターのソフトとハードのようなもんだと。ハードが肉体。で、ソフトが中沢圭介の DNA だっていうんですね。まあ、この例えがうまくわかるか、当てはまるかどうか、わかりませんけれども、私はなんとなくわかったような感じですね。ハードにソフトを入れ込むと動くんだから、私のリアルミーである中沢圭介に、ハードが、復活の体がくっついたら、うまく動いていくんだ、みたいなですね。まあ、そういうのが、セオロジカルインタープレテーションでいいのかどうかわかりませんけど、ね、まあ、とにかくですね、新約聖書、旧約聖書を一つの書物として、神の啓示として、もう区別なしなんです。我々はユダヤ教、キリスト教って分けたりね、新約は旧約の花であり、旧約は新約の茎みたいなね、言い方で。そんなんじゃないんだよ。新約も旧約も全く一つのストーリーと。そして、最初の三幕と終わりの二幕が前編と後編には分かれている。でも一つのストーリーなんだ。とかね、そういうようなことを、こう、NT ライトとか新しい動きの人たちが言っていって、聖書を読み直してみようじゃないかと言ってるわけです。で、今日の話、ポストモダンの時代に届く福音というのはどういうふうに届けたらいいのか。私は、我々は、クリスチャンはね、ほとんどの人はね、ポストモダンに生きてないと思います。大野教会の人もね、私も含めて、僕はモダンなメンタリティだと思います。大体こういうことを論じててね、論じてること自体がね、モダンな人なんですよ。もうね、ポストモダンになったらね、そんなことどうでもいいですって。自分の言いたいこと、やりたいことやって、我他人のことを関せず。こうなったらね、本当にポストモダンになります。でも我々はね、メタストーリーを信じてんですよ。クリスチャンってね、聖書神の啓示であって、やっぱり永遠唯一絶対普遍的な福音を信じており、聖書は神様の啓示なんですよ。 絶対間違いがないんですよ。その福音のメッセージ。信頼できる。それ信じたら、私は本当にオープンかオープンでないかね。それはとにかくとして神様いらっしゃること間違いないんですよ。神無神論じゃないんですよ。それから贖いはね、被造物管理権の回復だって。もうまさにこんなことを言うっていうことはね、モダンの人間が言うことなんですよ。こんなことわかりませんっていうのがポストモダンなんですよ。私にはピンときませんっていうのがポストモダンなんですよ。それから新しい天と新しい地あると思う人はあるでしょうね。上から来ようと下から上がろうとどっちでもいいんじゃないでしょうかってポストモダンだったらそういう議論になるんですよ。誰も確かなことわからないんだからって。でも我々は聖書から上から下に降りてくるって書いてあるじゃないのとかってね、こだわるっていうことはね、モダンな人間なんですよ。で、僕らはどこかポストモダンであり、どこか信仰者としてモダンなんですよ。で、モダンっていう言葉を使うと抵抗があって、実は全人類がすべて言葉というものを信じられる存在だと。だからモダンであろうとポストモダンであろうと、ストーリーを信じることができるのが人間の能力で、2000年前の人もストーリーを信じれた。宗教改革の時代、あるいは今から500年前の人も実は言語を信じたし、近代の人も言語を信じてるし、僕らポストモダンの人もちゃんと言語を信じてるんです。自然科学者っていうのは極めてモダンな人なんですよ。社会科学者、人文科学者はポストモダンの人なんですよ。芸術なんかやってる人は。なんでかって、自然科学者っていうのは全部ね、数式解いたら、こうなったらこうなりますってね、100年昔とは変わりましたなんていう人いないんですよね。自然科学っていうのは基本的にモダンのロジックが通じるんですよ。でも芸術の世界とか文学の世界とか歴史も物は見よう考えようですよね。社会科学、政治も、あるいは宗教も、あるいは科学も、みんなそれぞれの考え方尊重していかないとうまくいかないというようになるとポストモダンになるわけです。で、私は教会に来てない人は基本的に全てポストモダンで生きていると考えてもいいと思います。我々クリスチャンは中途半端というか、むしろですね、中途半端なんじゃなくて、永遠に真理である5000年前の人間でも3000年前の人間でも100年前の人間でも、やっぱりね、通じるものがあったはずなんですよ。それは素朴な人間の能力だと思います。それがなかったらね、聖書の啓示っていうのはありえないと思います。そういう意味で、私たちはクリスチャンであるってことは、モダンなロジックを持っているし、聖書をモダンに解釈していくっていう部分があるし、そしてモダンの言葉が通じるはずなんだっていう前提に立っている。でも、どうでもいいことというか、ポストモダンの考え方を持っている人たちに、やっぱり伝道していくんだっていうことなので、それが、例えば宣教だったら、多様な宣教になると思います。礼拝の音楽、どの音楽でも神様を褒めたたえているというふうに理解していいと思うんです。だから好き嫌いってありますよね。だから会うところに行ったらいいと思います。ということは、ポストモダン的な生き方なんですよね。音楽とはバカでなければならないってのは、これはモダンの音楽者になるわけですよね。プロっていうのは基本的にね、自分の受けてきた教育というものにね、絶対にこだわります。私も神学やってるとそれは感じます。だから、それは悪いと言っちゃいけなくて、あ、そういう学び方をしてこられたんだからって考える以外ないですよね。そして、ポストモダンの人に、モダンの福音を、ポストモダンの人々に、永遠の福音を、モダン的に語るっていうのがね、実は、新しい時代に本当に必要な姿勢だと思います。理屈でそういうことになりますが、簡単に言えば、皆さんが一番いいと思った方法で、信仰を持ち、宣教なさったらいいんじゃないでしょうかって。それが自分の神学っていうことなんでね。で、ただね、独りよがりにならないために、他の人と話をしたり、学んだり、 で成長させていったりしたら、かなり客観性が出てくるんじゃないかと思います。長くなりましてすいません。じゃあ黙祷とりあえずして、その後で、もし質問とかなかったりします。